パラッパドゥーワッパラッパアイオイラジンオアイオイラジンオ
ゴスペルクワイア色彩のアイオイラジオフラッシュでした。お茶をいただきながらの後半は、お知らせコーナーからスタートいたします。ではお知らせ、出口さんお願いいたします。
はい、たった今愛生市社会福祉協議会の方から、はい、お知らせをいただいてまいりました、はいはい、2月のですね24日、この日にはですね愛生市福祉協議会の方で、心配事相談というのをやってるそうなんですよね、うん、でそれは午後1時から4時まで、これは直接愛生市の社会福祉協議会の方、いわゆる福祉会館の3階ですね、そちらの方に来ていただいたらそちらの方で相談を乗っていただきます。
あ、予約はいらないですね。
いらないです、はい、それともう一件、ちょうどね2月の15日、その日はですね弁護士の方が来られて30分間相談に乗ってくれるそうです。そちらの方は要予約ということで、はいはい、ちょっとね法律に関係ある相談ことがあるかな、うんうん、そういう人は15日ですね、2月の15日、弁護士の方がいらっしゃいますので、はい、
無料相談ということですね、
はい、はいはい、そうです。そういうことで、愛生市社会福祉協議会の方から心配事相談日ということが、お知らせがありますので、どうぞ皆さんいらっしゃってください。あ、ごめんなさい、一つ忘れてました、法律相談の方は午前9時から12時です。そして心配事相談の方は午後1時から4時です。
はい、ありがとうございましたね。時間間違いはないようにね。
そうですね。
よろしくお願いいたします。はい、ではお知らせのコーナーをお届けいたしました。では続きましてなんですけれども、たぬきの気になる話のコーナーをお届けいたします。ではたぬきさんよろしくお願いします。
たぬきです。今回ですね、私ちょっと話すことがなかなかネタ切れてしまいました。っていうのはいつもこのタイトルでたぬきの気になる話っていうタイトルになってるんですが、私ね考えてみると日頃のいろんな困ったことがあったり、それから不便なことを感じてもいちいち日常の生活の中でなんかあんまり意識したことがないことが多くて、さて今度は何にしようかと思った時にちょっと話がこう途切れてしまいそうで、困ったんです。だから今回ねちょっといつものように行かなくて、皆さんと一緒に今日参加してくださっている皆さんと一緒にワイガヤの続きみたいな感じで話ができたらなと思っています、うんうん、よろしくお願いします。
はい、たぬきさんの方からね、うん、メールが来たんです、
はい、
話すことがありませんなかったらしゃあないからもう今回休みでええやんという話をメールでやりながら、
はい、
私実はねそういうことで鈍感になってるんですという話がありました。はい、鈍感大賛成でいう話をね、うん、メールでやり取りしました、うん、でこれからね少しの間その鈍感について、鈍感力についてちょっと話できたらなとは思うんですけど、うん、皆さんいかがでしょうか。
うん、そうですね、多分ねたぬきさんと私が一日中行動を一緒にしたら、
はい、
おおすごいわ、こうやって乗り越えてるんだって思うこと多分いっぱいあると思うんですよ。
そうやろね、
うんうん、でもそれがあまり気にしないで乗り越えられるようになってるというか、してるというか、
なってきたんかな、
うん、なってきたんかもしれない、うん、そんな気がしますよね、
うんうん、たぬきさんの家送りに行った時に、うん、何ですか、段を、
そうびっくりしたもん、私10センチの段、10センチ13センチ
10センチと13センチの段が玄関口にあるんですよね。
部屋に入るまでに2つの段があるんですよね。
そこを車椅子でひょいひょいひょいと、
いや、どうするのって思ったら見ててねって言って、階段だったっけ、
階段の柵ですね、階段
を片手で捕まって片手で車椅子持って 体を片手で支えながら車椅子をぐいっと段持ち上げるからひえってびっくりして、
ね、私らには分からんところ
がね、って言ったらさもありさもなんともないように、
うん、
うん、もう普段多分毎日
そう
出入りするたんびに毎回やってるんですよね。
自然な行動ですね、
うんうん、だからそ見ただけでひえってこんなこと人間できるんだって、うん、だ自分の体支えるなんて私無理よ片手で
それは知らんけどいやいや大丈夫でしょ
いや無理やけどその分に車椅子引っ張り上げて、
すごいね。
でもそれが自分では大したことはないと、
うんうん、つまり私らの知らないところで、うん、いろんな苦労されてるんですけど それが何も難しいことのようにしないで、うん、ごく当たり前のようにやってこられたんですよね、うんうん、それはもう、外観的な意味かその精神的な面もそうなんですよね、
うんうんうん、これね今日ねずっと午前中じゃない前半の、
はい、
あうんの会の、ね、方にお話を聞いていて、精神的な介護のストレスっていうものを乗り越えるのに、うん、鈍感であるっていうことも大事じゃないかなっていうふうに思ったんですよね、
うん、はい、
うん、どうですそこら辺ちょっとお話を伺いできたらと思うんですけど。
そうですね、うん、聞き流す、
うんうんうん、
ということ
聞き流す
非常に聞き流すっていうのは介護してる段階で、うん、要介護者の方からいろいろ言われても聞き流してもいい、
うんうん、
というところも多々あるんですよね、うん、それをいちいちこう真に受けて聞いてると、こちらの精神が乱れてしまう、
うん、
つまりごめんなさい、はっきり言わせてもらうと認知の初期状態っていうのはもうを想定してますけれどもね、そういうのを経験してきたから今言えるんですけれども、だからそれをいちいちまともに受けないで聞き流すということも非常に大事なことなんですよ、うん、だからそれがいわゆる研ぎ澄まされたではなくて鈍感になるっていうことと相通じると思ってます、
うん、あ、なるほどね、うん、確かに。中島さんなんかも経験はおありになります？
僕は鈍感になる、うん、鈍感にならない、
うん、
それは時と場合によると思いますよね、はい、例えば毎日同じようなことを繰り返して言うようなものは、うん、
はいはい、
ある程度鈍感でね、
はいはいはい、
聞き流す、うんうん、例えば命とか生命とかね、
うん、
そういう危機が迫っておくことの大事は、うん、やっぱ神経質にね、
うんうんうん、
鋭く反応せないか、うんうん、だから一概に鈍感、
うん、
鈍感に、
うん、あ、そうですね、
ならないと、
うん、
やっぱ時と場合にね、
うんうんうん、
判断せなあかんと思いますけどね、
う
ん、
そりゃそうですよね、うんうん、そのね、先ほど中島さんおっしゃった確かに 今ここで鈍感そんなことスルーしちゃいけないだろうっていうことってね確かにあるんですよけど、でも毎回毎回受け取ってたら神経持たないっていうのは確かに。
例えば
ね、
あの人があなたのことをこう言ってたよって、まあ、介護以外の方ですよ、ことですよ、人の噂とか、
うん、
いうのにいちいちこう耳を止めてたら精神神経持たん、
うん、
これはもう聞き流す、
うん、
いいことにありって悪いことに聞き流す、
うんうんうんうん、
ということも一つの処世術だと思ってます、
うん、はいはいはい、そう確かに確かに本当に、ね、なんかまたねいろんなこと耳に入ってくんですよね、ね、本当に周りの人はね無責任でいろんなこと言いますしね認知の初期というかの私も父がおととし亡くなったんですけどやっぱ認知症で、うーん、聞きたくないことも、ま、病気がなせることだと分かっていてもやっぱりね辛いこともありますから、うん、そこがこのところいかにこうスルーできるかっていうのも介護する上での大きな、
ね、そうですね、
はい、技術ですよね、
技術ね、
技術ね、うん、 なかなか聞き流せって言っても聞き流せるもんでもないんだけども、
家族とか当事者というのは、うん、そこら辺難しいよね、うん、なかなかできひんもん、
ね、そこでね、やっぱし会うの会っていう会 の, あの大きな何ていうか役割というか、うん、あのあると思うんですけど、そこで誰か全然あの利害関係の 第三者ですもんね、運の会の方々って。でもこんなこと家で言われたって言ったら、うん、そんなんほっときほっときっていうことを
一概にほっとき
家で言われて、一概じゃなくて言わないです、
言わないです、ほっとき、
どういうふうに言われるんですか、具体的に。こんなことあったんですけどって、こんなこと言われたんですけどっていうのがあった
、ね、これは皆さんご存知だと思うんです、傾聴の技術ってありますよね。あいおいの方でも傾聴の会が、
はい、この間ねお話を伺いしたんですか、
ミミズクさんね、
ミミズクさん、うん、あのこの技術が非常にこう役立つんです。
なるほど。
否定しないね、相手は否定しない、うん、相手の立場は認める、うん、だから、うん、例えば何々あ向こうの方から愚痴があったとしても、うん、先ほども言いましたかね、どうしてそう思うのっていうと、ああそう、それからとかね、あの相手を否定しない会話、
あ気にせんときではないわけ、
ない、
それは
気にせんときっていうのは言えない、
言えない、言えないんだ、
言わない、
ああそうなん
や。その否定しないことで、うん、結局この気持ちが穏やかになるんでしょうね。
はい、
相
手あの否定したらまたこっちが言う、またそれに対してこちらの方も言ってんで、そこでまた精神的に傷つくことも多いと思うんですよ。ですからちょっとはこちらの我慢かもわからない、本当は言いたいんだけど我慢かもわからないけれども、まあ、聞くということがメイン
してます。意識をこういろんなこと言われたり、うん、いろんなことを経験すると意識をしてしまうんですけど、うん、ある程度その意識も過敏になりすぎるとしんどいので、
うん、
こうぼやっとした意識に変えるというかな、っていうかな、うん、無意識ではないんだけれど、もう曖昧、いいような曖昧さもあっていいかなと思う時があって、うん、私自身の障害を持っての暮らしも、そのしんどかったり、まあ、足が痛かったりとかね、うん、そういう症状も含めてあるんですけれど、いちいちそれをその辛いことだとか、うん、そのしんどいことだとか、うん、あの大変なことって捉えてしまったらもう前に進んでいかれない、
うんうん、
なのでいつの間にかその前に進んでいくためにどうしたらいいかなと思って考えているうちに、だんだん鈍感になってしまったんじゃないかなと自分では自己分析してるんですけどね、
うん、なるほどね、
そうかもしれんね、
うんうん、どうです普段着チームさん、うん、
だから今日ね、まあ、前半後半あして、まあ、傾聴の今話もありました、うんうん、ね、セルフケアの話前半にありましたけど、まあ、11月か12月にと言ったピアサポーターの話なんかもまあわりかしそれに近い感じやなって思いながら今日も話聞かせていただいて、まあそのまあ受け止めるっていうのはなんとも、まあ、受け止めると、まあ、自分なんか本当に受け止めてしまうタイプの人間で、まあそういうの敏感に反応して鈍感っていうの結構羨ましかったんですけど、どういうふうに、まあ、その敏感でいることも必要やと思う、まあ、そういう活動をしていく上ではその鈍感と、まあ、敏感だから0か100みたいな不調というか、うん、あるなんかやっぱり50グレーゾーンのやっぱりそういうのがあっていいんじゃないかって、グレーゾーンが許されるみたいなそういうのが必要なんじゃないかなって思いますよ、うん、
私もね若い頃は白か黒か、
うん、
1か10かどっちかだったんです、うん、でこの頃は年も取りましたよ随分
いや
グレーゾーンを先ほどおっしゃった、うん、グレーゾーンを作ろうと、それから敏感に反応しないように自分で抑えてるんですよ、うん、それから鈍感力というのではないんだけれども、やはりなあなあでつましとかええようなこともたくさんあると、
うん、
いうようなことなんですよね、
うんうん、
これがだんだん年いくと、ね、出てくるんだよ。
そうです、
若い頃は力があるから前に前進するんだけど、 だんだん年いってくるとね、
ちょっとやめとこうか
なるねん、うん、それが、うん、はい、鈍感力とはイコールとはいかないんだけれども、ええええ、鈍感力を養おう、あ、そういう感じだった、うん、今、うん、自分をこう、うん、育てつつあります、うん、私、
うん、なる、それよくわかります。私もなんか鈍感力を養う、自分を、ま、自分を守るためでもあるんですけど、うんうん、鈍感で、あえて鈍感になろうってするっていう、ま、でもそれって力ですよね、やっぱりね、うん、ね、はい、まあね、話は全然尽きないので、うん、まあ、またね、こういうテーマでお話ができればと、はい、思います、はい、では本当にこれで、この番組最後のところなんですけど、最後に一言ずつ、今日のゲストのあうんの会の中島さんと小木さんにメッセージ、うん、感想、今日の感想など。
いや、こういう場面はこういう場面、
はい、
経験ございませんので、
はい、
雰囲気がね、ちょっとつかめませんでした、ね、まあ多少慣れが必要かなと思いました、まあ楽しかったです。
ありがとうございます、
ね、は
い、
もうちょっと饒舌になりたかったです。大木さんがおられますんで、まあ、あんまりそれを先行できませんので、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます
。大木です。風邪をひいてね、3日間ぐらい寝てたんですよね。で、声がまだ本調子ありません。本来の声は鈴を転がしちゃうのいい声なんです。でも今日は楽しかったです。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。では今度鈴を転がしたような声でぜひもう一度ご出演をお願いいたします、
ね、お願いします。失礼しました、
はい、今月もね、たっぷりとお送りいたしました。僕スタイル、私スタイル、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマが流れてまいりました、そろそろ終わりにしたいと思います。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル、私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。